はい、じゃあこれからね、あのナースリーに行くお友達もいると思いますけれども、そうですね、御言葉だけ一緒に読んでから行きましょうかね。いいですか、いいですか、はい、あ、じゃあ今日ね、あの親子礼拝で覚えた御言葉をじゃあもう一度ね、みんなで言いたいと思います。じゃあ、御言葉を一緒に言ってくれる友達ちょっと前に来てもらえますか。はい、はい、あの覚えてないお友達もいいです、前に、ね、一緒にね。じゃあこれはからね、じゃあちょっと大きい声で、大きい声でお願いします。多分マイクなくてもいけると思いますから、はい、これはからね、3、はい、ちょっと聞こえないね、はい、ね、じゃあもう一回いきます。いや、もうね、ね、神様に向かって聞こえるように天に届く声でいきましょう。3、はい、これは私、はい、じゃあナースリー行ってらっしゃい。本当にこれは私の愛する子、ね、私はこれを喜ぶって祝福式でも一緒に歌った御言葉ですね、これはイエス様への天が開けて天の父からの言葉ですけれども、私たちもそのイエス様と一つに結ばれて本当にこの愛を受けていくことを感謝いたします。またその愛をまだ知らない、また知っていても受け取ってきていなかった私たちの家族や仲間にも、今年このあなたは私の愛する子だ、そうです、私は神様あなたの愛されている神の子供ですということをですね、本当にみんなで喜んでい、く年となっていくことを皆さん信じてますか。ダメですか、いや、うちの家族は無理だろうとかね、あの人だけは、ね、神様が愛しても私はとかね、私たちそう、今までそうだったかもしれませんけども、今、それを本当に心から悔い改めてイエス様の十字架に持っていきたいと思います。そして今年本当に驚くべき神様の奇跡、いや、そんなもんじゃないんですね、もう私たちは本当に神様の御国を一緒に見ていこうではありませんか。アメンですか。ご一緒に今日もマタイの5章3条の水訓の続きの箇所を読み進めていきたいと思います。今日のテーマはですね、ちょっと長いんですけども、一緒に読んでいただけますか。主を利用せず、自分一人でやろうともせず、ただ主に聞き従うと。はい、最初主を利用せずだけだったんですけどね、どうしても私たちはこの主を利用しないって言うと、あ、なんか自分でやるからいいですっていう風にこうなってしまう、私がそうだったんですね、でもそうじゃないですね、イエス様は一緒にっていう、一人ってね、一人となるって言ってないですね、一つとなるですから、一つとなるってことは二人以上が一緒だっていうことですね、一人で一つってことはないんですね。なのでイエス様は一緒にですから、この自分一人でもないんだということを私たちは覚えていきたいと思います。イエス様がそうされました、その御言葉、マタイの5章、また J バイブルいいですか、開いていただけますか、はい、5章の33節からですね、今日は37節までのところです。8つの幸い、そして地の塩、世の光、山の上の町、本当に天のエルサレムを私たちは、世の光として共にその光を表していく、世の光、地の塩なんだ、イエス様は言われました。そして、イエス様はこの御言葉、すべての律法と予言がこの私を通して完成される、そしてあなた方と一緒にその御言葉を実現していく、御言葉が当たり前のように行われている神の国が、いや、それは無理だろうって思い込んでいた、もうそれがそもそもずれてる思い込み、罪ですよね。そういう私たちが本当にそこから、あ、神の国がここにも、ここも神の国とされるんだ、されたのだということを本当に確信して喜び伝えていく、そのような御国のことをイエス様はずっと語っておられます。そして今日はこの誓いに関するところですね、5章の33節からご一緒に読みましょう。さらにまた昔の人々に 偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。36節。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。アメン。これはどういうことなんでしょうか。わかるようで、あまりよくわからなかったり、ちっともわからなかったりする、箇所ではありますけれども、これ今思い出してください、今群衆は、弟子たちはどこにいますか。ガリラヤの湖の上ではなくて、どこにいるんですか。山の上ですよね。そうです。三条の水君ってね、山の上で、まあ、水君ってまさにこの天から垂れるってことですね、私は、来たってイエス様おっしゃいました。天から来られた、この地から生まれたものではない、私は天から来たものだ。そして山の上というのは天を表します。天にこのガリラヤ湖で魚を取るのに下ばかり見ていた弟子たち、漁師たちを弟子とし、また、病に侵されて本当に下ばかり見ていた、そういう群衆を本当に癒されて、そして目を開けて天を見上げて歩んでいく、そして座ってお話になられたって、天の王座に座られたということ、疲れたということを意味します。そのイエス様が語られたのがこの誓いに関してで、その前はこの殺してはならない、勧誘してはならない立法、これ立法をこの廃棄するために、もういらないんだというために来たのではなく、それを完成する、仕上げるために来たと、イエス様は断られてから話されましたから、その話が続いてるんですね。もう一つ一つが大切なことですけど、全部これ続きです。ということは今日の箇所もその立法に関わること、特に殺してはならない、勧誘してはならない、これは立法の中613の中でも特にその実戒に関わるところでしたね。でもこの誓いっていうのは、実戒の中に出てこないんじゃないかと思うかもしれませんが、出エジプト記の20章に聖書をお持ちの方はお開きください。出エジプト記、旧約聖書、聖書の創世記の次ですね。出エジプト記の20章、新明記にも実戒出てきますけども、出エジプト記に最初出てきます。20章の7節をお持ちでない方は前にも出ますので一緒に読みましょうか。あなたはあなたの神主の皆を乱りに唱えてはならない。主は皆を乱りに唱える者を罰せずにはおかないとあるんですね。実はここに非常に関わる実感のこの3番目ですね、ことなんですね。でどういうことなのか、このイエス様おっしゃいました、このあなた方は昔の人々からこう言われてるって言うんですね。偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせ。今マタイの5章に戻ってます。33節、偽りの誓いを立てるな、誓ったことは主に、誓ったからには果たせって、誰に向かって対してかというと、主に、神様に対して果たせと、こう言われていたのをあなた方は聞いて、皆さんも分かりますよね。言われていたとあるのは、立法にそのまま書かれていることではないけれども、それをまとめてそのように教え伝えられている、そういうふうに教えられてきたよねということです。誓ったことは果たせ、果たさなければそれは偽りの誓いということですね。でも果たせばそれが、誓いが誠の誓いになる、そう聞いてきたろう。でも私はあなた方に言う、ここも皆さんもう分かりますね。私はあなた方に言おうというのは、 決して当時の人たちは誰もこういう表現しなかった。イエス様だけが初めて言われた権威を持って私が神であるという宣言です。私がというのは神様の名前が私はあるという方ですから、私一人称で語られるというのは誰々が先生はこう言ってたではなく、私はよ、神の宣言は神様の御心は本当はこうなんだということですね。それは、決して誓うなと言われました。これ律法にもこの誓いについていくつかありますけれども、誓うなどういうことだろう、律法いらないということがみんな思ったかもしれません。でもこれは、その神様の御言葉をが正しく守られていなかったということですね。というのはイエス様はこう続けます。天を指して誓うな、そこは神の御座だから。イエス様は今お座りになった、座ったまま話してるんですね。私今立ってますけど座って話して、それは天の御座にまさについた、神の御子として語られています。で、天を指して誓うな、地を指しても誓うな、そこは神の足台だ。イエス様はこの十字架、そして復活、天に昇られて、そして私たちを共に座らせてくださったってありますね、エペソ書にあります。ということは私たちも天の御座に、イエス様と一緒に座っていながらこの地に足を下ろしている、すごい長い足をイエス様持っているってことですね。そして今私たちの足で敵の頭を踏み砕くとあります。ということはこの地が神の足台だということで、私たちは神の御足だということですね。だからこの地を指しても誓うな、エルサレムを指しても誓うな、それは偉大な王の都だから。これどういうことか、当時この誓うなということは言われてませんでした。むしろ誓ったらそれは必ず果たせというふうにずっと教えられていたわけですね、まあ、ですから、みんなこのいろんなこう誓いというのをよく立てていたそうです。ところが神に誓って、神に誓って、主に誓ってということをあまり頻繁にしていると、それは先ほど一緒にお読みしたこの主の名をみだりに唱えてはならないというこの3番目の実戒の3番目ですね、これに当たってしまうんではないかというふうに、まあ、それほどいろんな誓いを立ててたんでしょうね。一日に何回も神に誓って、主に誓って、これでもみだりに唱えてるよということで、みんな誓うのをやめたのではなくて、違うものにかけて誓うようになったというんですね。神と言わないで天に、このマタイの福音書でも 3,4 回神の国で出てきますけど、あとは天の御国で出てくるんですね。というのは神という言葉をあまり使う、みだりに唱えてはならないというので、できるだけ使わないようにということからでした。ですから天に、誓って、あるいはあんまり天って言うとあれなので地に誓ってとか、あるいはエルサレムの都に誓って、これ今ガリラヤ湖畔での話ですから、エルサレムって何十キロか離れているんですね。エルサレムにいる人たちがエルサレムに誓ってのありったかもしれませんけど、エルサレムの都に誓ってということで、ガリラヤの田舎に私たちはいるけれども、でもエルサレムの都に誓ってというと何かこう箔がつくみたいなことでしょうか。イエス様もガリラヤナザレでもう30年ほど育ちましたから、何度もそういうことを周りで家族は仲間たちも言っていたんでしょうね。これを話を聞いている人たちもそれは当たり前のようだった、当たり前のように、昨日も今日も天に誓って、地に誓って、エルサレムに誓ってやってたんですね。誓ってこうしないとかこうするとか、いうことを言っていた。ところがそれは結局何かというと、神という言葉を、神とは言わないだけで、主とは言わないだけで、結局神様の権威を使って、私はこうしよう、必ずこうしようとか、私は決してこうすまいということを、まあ、自分が言ってもですね、あんまりこう信用してもらえなかったり、自分で言っただけだと別に、ね、取り消しとかね、先ほどの発言撤回しますとか言って、まあ、あるいはそれも言わずに破ってしまったりしますよね。ですから神に、でも神にって言わないように、天や地やエルサレムの都を指して、それに誓ってこうするこうしないということをよくしていた。これ何かというと、結局神の名を乱りに唱えてなければいいかというと、神様を結局利用してしまってるということですね。主の名を乱りに唱えて いけないというのは、この律法もそもそも、神って言わなければいいとか、ね、主って言わなければいいとかいうことじゃなくて、何でもこの、いや神様に何でも頼るのはいいんです。でも自分がこうしたいとか、自分はこれは嫌だということを、自分で言っても、 あんまり、大したことないので、神様を使って、神を利用して箔をつけるということを、それするなということですね、とあったのに、それをまさにしてしまっていた。また、それでいいんだということを教えられて、また次の世代にも育って、当たり前のようにしてしまって、まあ、そういうことはずっと続いていたわけです。もうこの律法が記されてからもう1000年以上でしょうかね。イエス様の時代もそうでした。でもそれは神様がそもそも喜ばれることではない、神と言わなければいいのかということでない。でもそれをしてしまうんだったら、そういう誓いを立てるな、イエス様はそういうことをおっしゃってるんですね。つまり神を利用するなということです。神様を私たちはこの利用するのでなく、むしろこの神様に、委任ですね、お任せしていく。総会とかあるときに委任状ってありますよね。委任状っていうのは、もうその議長とか議長さんにお任せしますってことですよね。お任せするので賛成に一票投じてくださいとか、それ委任じゃないですよね。だったら総会に出ればいいんですけれども、それも含めてお任せします。これは任せ委ねる委任ですからいいんですね。でも、いや私はぜひこうしたいので、それに一票投じてください。でも人の力ではなく、神様あなたがそうしてください。そうすれば、みんなもそうなるでしょうし、それは良いことというふうにされるので、私たちは何度これまで神様を利用してきたでしょうか。でも神様が願っておられるのは、神様を利用することではなく、神様に私たちがお任せしていくこと、そして献身というのは身を捧げていくんですね。まな板の上の鯉ってあるじゃないですか。で、鯉がまな板の上に乗ったとしましょう。あんまり鯉がまな板の上に乗ることはあんまりないかもしれませんけども、イワシでもいいですし、タイでも何でもいいんですけどね。で、鯉が、さあね、煮ても焼いても好きなようにしてくれと言うならいいですね。でも、いや、今日はぜひ塩焼きにしてくださいとかってね、いや、バター焼きがいいです、いや、塩加減はもう少し、同じ塩でもね、天然の粗塩でとかね、そういうことを言う身分じゃないんですよね。包丁ともうちょっと研いでくださいとかね、ちゃんと三枚におろしてからやってくださいとか、まな板の上の行為ってのはそうじゃないです。献身というのは、もう、どういうふうに切られても、煮られても焼かれても、もうそれに文句を言うことじゃなくてお任せするというのは、調理人が一番いいようにしてくれるんですね。そのことは鯉以上に分かってるわけです。で、調理人が料理したいのは、つまりそれを誰かが食べるわけです。食べてもらう、その食べていただく人の舌に合わせて、同じ人でもその時に食べたいものに合わせて調理していただく、それは任せていくのが一番なんですね。でも私たちは神様にそうすべきところを、いや神様こうしてください、愛してください、もちろんこの求めよう、ね、そうすれば与えられる、ね、そういう御言葉この後にも出てきますけども、でもそれは何かというと、結局のところ良いもの、聖霊を求めようということです。つまり、私たちが神様に一番、良いようにしてくださいということを求めろと、あなたの御霊の自由なままにお願いしますと、イエス様もゲッセマネもそうでした。十字架を前にして、実は私はこの杯取り除けてほしいんですけれども、あなたの御心のままに、まな板の上の声になりましたよね。私たちはこの主の名を乱れに唱えるなということも、この誓うなというのも、結局神様を利用するのではなくお任せしていく、いろんなこの捧げ物、献品も、 献金もまた私たちの献身もですね、いやこの捧げたからにはこう使ってほしいとか、ね、こういうふうに利用してほしいっていうのはこれ捧げてないわけですよね。むしろ相手を利用して相手を自分に捧げさせているようなものです。自分の計画に相手に合わせてもらうのではなくて、神様のご計画に私たちをお捧げしていく。もっと言うとですね、よくこういう祈りを、があると思います。私もこれまでよくしてきました。主よ、私をお用いください、ぜひこういうふうに用いてください、そういう賛美歌とかもありますよね。主よ、私を用いてください、あるいはよく捧げ物献金のお祈りというのにこの捧げ物を清めてあなたの御用にお持ちください。でも本来捧げ物っていうのはそれを何かに使うっていうものではないんですね。生贄捧げて、脂肪をいくつかの部位を取ってそれを礼拝奉仕者である祭司やレビ人の食料とか生活の糧にするということも聖書には書かれています。でも全焼の生贄をはじめ一番良いものは燃やし尽くして神様にその煙を捧げるんですね。ということはなくすということ、それを他に用いる、ね、二次三次に利用するのではなくてそれをもう手放してそしてなくしてしまうという、何にも他にも何にも使わないというのが捧げ物の本来本質なんですね。ということはそれをどう用いるか用いないかも受け取ったものの勝手だということです。神様のご自由だということです。ですから私を用いても用いなくてもこの捧げ物を物でもお金でもですね、私たちの時間でもそれを神様がどう使ってもあるいは使わなくても私は喜んでお捧げします。それをあなたが好きなようにしてください。これが私たちのこの捧げ物であり献身なんですね。今年はオリンピックもこれからありますし、またワールドカップは、もうありますよね今年、はい、例えばワールドカップ のサッカーであれば、23人この日本代表に予選の時も招集されるんですよね、国内や海外から。でも試合に出られるの何人ですか。最初にホイッスルが鳴って試合ピッチに立っているのは11人ですよね。そこから交代選手もありますけれども1試合に3人しか変えられないんです。ということは14人までしか出られない、残りの9人はずっとベンチなんです。まあ何試合かありますから、せっかく23人呼んだからね、みんなに1回は出してあげようということで監督が集めたものは用いようということで、いろんな人を出すこともあるかもしれませんけど、でも多くの優秀な監督はそうしませんよね。その時々のベストである人を同じ人を使い続けたり、でもある人はずっと取っておいたりするんですね。集めたけどお前出してやんないよって意地悪してるわけじゃなくて、本当に大変なことが起きた時には、他にあなたしかいないからあなたを最後まで取っておくっていうことを、特にキーパーとか3人ゴールキーパーを集めたりするんですね。というのはゴールキーパー1人が怪我してもう1人が、退場とかになったらもう3人目を使うしかないからですね。あとキーパーやったことのない人だと何点入れられるかわからない。でも3人目のキーパーってまず出ることはないと思います。私の記憶では3人目のキーパーがワールドカップの本戦で出たことないんじゃないかと思いますね。でもいることが大事なんですね。で呼ばれているんです。教会と関係ないじゃないかって思うかもしれませんけども、教会ってエクレシアって何ですか。呼び出された者たち、呼び集められた者たちの集まりということです。神様から代表選手としてこの日本各地から私たちは集められた、呼び出されたものなんです。いや私はそんな価値はないって、それ謙遜でもないのもないですよ。呼ばれて今いるのに、それを認めてないっていうこと、準備は私たちはもういつでも出られる準備をしていく。大事なのは このベンチにいてもどうせ私はベンチだ、ね、試合に出られないではなくて、いつ何があってもすぐにじゃあ今出てくれってウォーミングアップをして、この準備をしておくっていうことですね。そうなんです。すいません、サッカーの話で盛り上がってしまうんですけども、今日本人のプレイヤーで一番多くのお給料をいただいている、受け取っているサッカー選手ってのは多分ドイツの香川選手だと思うんですけども、彼は前の前のワールドカップかな、多分最年少21歳ぐらいで呼ばれたけど出てないんじゃないかなよ、試合には彼はだけ出てないかな。遠藤選手って言いますね、ガンバ大阪の。もう今日本代表で多分一番長くたくさんの試合に出ている選手だと思います。彼は前の前のワールドカップで、まだ20歳過ぎね、若かったですけども、呼ばれた23人のうちで彼だけが出てなかったと思いますね。でもそういう選手がその後の、日本の10年を引っ張っていく人になるんですね。それだけ若いけれども大事なものだからということで、当時の監督たちは分かっているわけですね。でも最後の最後までとっておきの選手だから取っておいて、最後までとっておかれて出られなかったということです。私たちもそういうことがあるかもしれません。今年2018年もどうぞ私をお持ちください、私を用いられたいように、前に出るときは前に出るとか、いや今そういう気分じゃないから用いないとか、そういうことじゃなくて、私たちは神様が私たちを本当に一番用いていただきたいときに、そのご用に、いや私はあの人のところに行って、あなたの証をしたいのでと思っても、神様はいやあなたは今行くな、と他の人を使わす、であなたはとどまれとか、あなたは、そうでなくてあなたの家族に、あなたのこの仲間、いや知らない人のあの人のところに行けということはあるかもしれません。でも私たちは、私たちの頭では、いやそれはどう考えても私が適任ではないですよって思うかもしれません。いや敵がそう思わせていくんですね。でも神様は分かってるんです。そう、いや確かに適任じゃないかもしれない、でもそこであなたを成長させたいんだ、あなたにもう一歩次の段階に進んでほしいんだ。私たちをそうやって、何かというとイエス様がこの山上の説教を引き上げるんです。私たちをもう地のどん底に沈んでいた私たちを天の御国に引き上げるためのものですから、私たちには自分が無理だとか自分には合わないとかいうことを神様が、いやでも天の御国ではこれが普通だからってあるんですね。神様に、いや今あなたに祈ってほしいということで、祈ってくれということがあるかもしれません。いやあなたに誰々の癒しを解き放って、その癒しを祈り宣言しなさいということがあるかもしれません。でもいやちょっと今言われても準備しなかったので、これまで私たちそう言ってたかもしれませんが、備えていきましょう。いつ何があっても、いつミサイルが飛んでくるか分かりません、いつ何が起こるか分かりません。いつイエス様が戻ってくるか私たちには分からないんです。だからいつも祈り備えて待ち望んでいく、これは何かこの私たちが、恐れることではなくて、それを喜び楽しみにしていく。神様はそれを楽しんで待っていてくださいます。何の話かというと、主を利用するのではなく、私たちが用いていただく、あるいは、どう用いられても、用いられてないように感じたとしても、神様が、そばに置いてくださっているということを喜んでいく。今日信徒セミナーって午後ありますね。このチラシがあります。今シオンチャーチの皆さんも一緒に礼拝に出てくださっていますけども、天に通じる道を生きる、天に通じる道、天の御国が来たっていうのに、まだ私は天に行ってないのか、それとも行けないのかではないんですね。もう天の御国の道に私たちはいるんです。そこからどう外れないでいくか、いや外れかけているのであれば、私たちが左足は天に通じる道にいるけど右足は、外れているのであれば、それ両足ともそのコースアウトしないで、そのコースに戻っていくか、私たちは本当にこのイエス様についていく、これの山上の説教っていうのは群衆を弟子にしていくもんですよね。多くの群衆、まだ弟子4人だけでした、漁師4人たち。でもその群衆は、自分の都合のいい時に、自分の今は癒してほしいからといって癒しのためにイエス様のところに来る、今は聞きたいからといってイエス様の話を聞きに行く、 でもそうでないとき、もっとなんか大切そうに見えることとか、大事に思えることがあったらそっちの方に行ってしまうではなくて、その群衆を弟子にしていく。そのためにイエス様が御言葉を語られますか。私たちは本当に聞き従っていきたいんですね。この信徒ってありますけども、信徒ってどういう意味ですかね。信じる共柄って書きますよね。信徒とっていう字あんまり使わないかもしれませんけど、皆さん使うとしたらどういう時に使いますか。生徒、あ、ね、学校関係者の方はね、よく生徒とかって使いますけども、あの徒歩何分とかって言いますよね。あれなんで徒歩なんでしょうかね。まあ人が歩くんでしょうけども、その徒歩、そうなんです。信徒というのは信じてこの一緒に歩いていくっていうね、とどまって私は行かないではなくて、信じて一緒に徒歩、もうとぼとぼと一人歩いていくんじゃなくて、本当にイエス様と一緒に二人三脚で、主と共に歩いていく。この主っていうからには、私たちは誰かを主っていう時、それを言ってる人は従なんですよね。もうその時点で私は従うものですってことを宣言してるわけです。ですから乱れに主よ主よって唱えながら、いやでも私は従いませんではなく、それありえないんですね。主よという時に私はもう従っていきます。一緒に歩いていきます。でただ歩きながら、イエス様はこういつも微笑んでくれて、でも何も言ってくれないな、ね、私は何しろとか、今何するなとか、でも一緒に歩いていく。そして、本当にただ歩いている時に結局何も言われなかったなって、ね、いうことがあるかもしれません。でも大事なのはイエス様と一緒に歩いていること、そばにいること。さっきありましたね、ただ一つのこと、それはあなたの御そばにいること、それをイエス様願っておられるんですね。あの弟子たちを集められたのは、悪霊を追い出したり、神の国を述べ伝えたり、また病気を癒したり、そういうことはありました。でも何よりも御そばに置くためって聖書に書かれてるんですね。そうなんです。イエス様ご自身が天の父とのそばで一瞬も離れないお方でしたから、その関係の中に、親子関係、神の家族の中に私たちを置くということは、私たちを置いて離さない。でイエス様歩いていかれるんだったら私たちも一緒に歩いていく。最後に、今日のところはこの、まあ、あなたの頭を刺して誓ってもいけませんとありますね。一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。でもこればかりは技術が進めばできるのかというと、未だにそういうことできないですよね。あの何か色をつけたりすること、抜くこと、薬を使えばできるかもしれませんけれども、私たちは確かに不安なんです。それすらもできない。じゃあでも誰がしているのかというと、神様がなさってるんですね。で最後にイエス様おっしゃいます。あなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。これあの原文ギリシャ語を見るとないないううって言うんですね。さっきお友達がいる間に言えばよかったですね。一緒に言ってみましょうか。ないないううう、もう一回ないないううう。そうなんです。ないないっていうのは否定じゃないんですよ。これが、イエスなんですね。はい、はい、なんです。でううっていうのがいいえっていう意味なんですね。イスラエルに行った時にですね、バスの運転手さんと、まあ、ガイドさんがですね、いろんな話をして、でないないないって言って、何がないって言ってるのかと思ったんですけども、それははいって、ね、イエスって言ってたんですね。ないない、そうなんです。何かというと、この私たちの限界をわきまえるってことです。神様から言われたときにはこのはいと、また神様がこれを、神様は望まれないことを私たち直面したときにはいいえと言って退けていく。私たちはそれ以上のことは悪いことですとイエス様はおっしゃってます。イエス様にただ、従っていく。でも命令を受けたら、命令っていうのはまさにこの命って言いますね。命を受けたらそれに従ってやっていく。 でイエス様決して誓うなって言いました。これから、まあ、この2018年私たちが新たな、この何か神様を利用して箔をつけようということで、誓うことが、ないように皆さん祝福しますけれども、でも今までに私たちがそれでは、立ててしまってきてしまった誓いについてはどうでしょうか。この、まあ、祈りのミニストリーのスクールでも、内なる誓いということを解いていく、そういう祈りをしていくんですね。私たちいろんなことを誓います。例えば私も、まあ、小さい頃からですね、まあ、僕はあの、まあ、パパと一緒にお父さんと一緒に、過ごしたいんだと、ね。でもあのパパはなかなか帰ってきてくれない、ね。帰ってきてもすぐにこの出かけてしまう、まあ、1週間ですね、月曜から金曜までは本当に忙しくサラリーマンですから仕事してるんですね。で土曜日は忙しくゴルフに出かけてるんですね。で日曜日は、まあ、日曜だけじゃないんですけども、もう朝から晩までですね、教会の奉仕で、まあ、聖歌隊 の、 リーダーとか、教会 の、 学校 の、 先生とかそういうのをいろいろやってますから、まあ、ずっと忙しいんですね。でも週に1回だけパパが早く帰ってくる日があるんです。木曜日、珍しく夜7時ぐらいに帰ってくるんですね。でパパーって、ね、それからいろんな遊びをね、将棋をしようとかいろんなことを企んでるわけですね。ところがお父さんはものすごい、猛烈ダッシュでご飯をかき込んで、じゃあ行ってきますと言って行っちゃうんですね。でどこに行くかというと、聖歌隊の練習があるんです、木曜日に。で、行ってしまうんで、私はギャーギャー泣き叫んで、で、ある時もう一緒に行くと言ってですね、聖歌隊の練習に教会に行ったんですね。でも練習しているところでは落ち着かない、まあ、隣の真っ暗な部屋に一人いたんですけど、そしたらこんなでかいゴキブリが出てきてですね、もうそれから一緒に行かなくなったんですけども、その時に私思ったんですね。パパはね、忙しいけれども、で僕と、ね、一緒になかなか時間過ごせないけど、これは本当に神様のために大切なことをしてるんだ、また世の中のために、ね、いいことをしてるんだから、だから自分のことはもう自分でパパと遊んでもらうんじゃなくて自分で遊べばいいんだということで、私は例えばレゴブロックでですね、一人で遊んだりとか、ミニカーをね、いっぱいやって、そのミニカーでいろんなストーリーを作って遊ぶとか、そういうことにめちゃくちゃこう長けていったんですね。はい。そうなんですね。もう私レゴだったら多分一生一人で遊んでいられると思います。はい。なんですけども、その時にでも誓いを立てた何かというと、パパがいなくても、自分でやっていけばいいんだということです。でもそれがですね、自分の肉の親だけでなくて、この天のお父さんに対しても、私、まあ、もう生まれた時、生まれる前から、まあ、教会に行って、本当に神がいないとか、いるのかとか、もうそういうところで、なんか疑問に思ったり、揺らいだりしたことは、一度もなかったんですね。今だにないし、もうこれからもないと思います。でも、お父さんは本当に何でもできる、天のお父さんは、もうすごい方だけども、でも忙しいと。もう他の皆さんのことで忙しいから、僕のことまで構ってもらわなくてもいいやと、ね、もうそれは申し訳ないから、ね、もう神様、ね、私はもう自分でやりますので、もう他の、ね、方のために本当に頑張ってくださいっていう、もうそういう子供になってしまったんですね。で、本当に自分も、まあ、日曜だけでなくですね、本当にいろんな奉仕をしたり、で賛美をしたりやってるんですね。で、まあ、小学生の時に私と神様の時間っていう大谷レニー先生が作ったこのテキストがあって、毎日365日ですね、1ページずつ、今日はマタイの5章とかってそこを読んで、こう自分でいろいろ書いてですね、でそういうディボーションをやったりしてたんです、ね、でそれも週7日聖書読んでちゃんとやっていくと、赤い愛ってハンコもらえるんですけど、1日でも、 読まない日があると青い愛ってハンコになっちゃうんですね。で、一日も読まないとハンコ押してもらえないっていうですね、それで、やっぱ赤い愛を揃えたいということで、それで、まあ、それでも愛がないより良かったかも思いますけれども、まあ、毎日聖書を読んでいた。それでもですね、神様にこう頼っていかない、委ねていかない、もう神様は、ね、もう大いに他の人たちのために頑張ってください、ね、私は自分で頑張りますって、そういう子供に、もうこれ本当に近い、内なる近いですよね。で、それにまた気づいていなかった、それはいいことだと思ってたんです。で、周りからも、あもとちゃんは本当に何でもね自分でやってこう手のかからないいい子ねなんて言われてですね、それを世の中、もうサタンが作り出したこの世の価値観ってのはそうなんですよね。神様に頼らないで自分でやっていくことがいいことなんだっていうふうにサタンは思い込ませていくんです。で、そう信じて、偽りを信じてずっと大きくなってしまった、そんな私がある時、それがどれほど大きな罪であり、神様が、天の父がどれほどそんな子供を今度悲しんでおられたのか、でも待っててくださっているか、そのことに本当に悔い改めさせられて、で祈ったんですね。そしてまた祈ってもらいました、仲間たちに。そしてこの内なる誓いを本当に解きますと、本当にその罪を、神様あなたなんかいらない、もう主を利用、でも利用したいときにはするんですね、祈ったりするんです。でも、自分、基本的には自分一人でやろうとする、そういう、自分を全て十字架につけてきました。まあ、でも今でもそういうこの習慣がまたこの蘇ってくる時あります。でもそのたんびに十字架にそういう思いを、罪を持っていくんですね。それほどこの誓いというのは、一つには非常に縛る力が強いということです。でもそれが解かれた時には素晴らしい喜び、解放があるということです。内なる誓いというのは、私たちは何かというと、もうこれ以上自分が傷つきたくないと思って、そして自分を守るために、私は決して何々をしないとか、私はもう絶対こうするとか言って、この自分を守ろうとするんですね、自分で。でもそれは守るんじゃなくて自分を縛ってしまうんですね。まあ、他にもこういうことがあるかもしれません。何か厳しい親に育てられた人は、自分は決してお父さんのようにお母さんのようには厳しくしないとか、ね、言いながら、ね、自分が親になると、それに輪をかけたような子供に当たり散らしたりすることがあるかもしれませんね。また、もう例えば、まあ、親や家族との関わりは薄い人とかで、自分は人を頼らないと、まあ、先ほどの私のように思った人が、まあ、そういう誓いをすると、本当に一人で生きていく人もいれば、逆にもう一人では何も決められない、そうやってもう神ではなく人を頼らざるを得なければならないようなこともあります。私たちはそのようにこの誓いというのは、まあ、どういうふうに作用するか、いろいろありますけれども、私たちが誓いを立てると、それにむしろ縛られていく、自分を守るどころか、ますます、自分がこの困難に危機に陥っていくということだろうです。イエス様はそのことをよくご存知でした。もうそういう人たちが集められて群衆弟子として聞いていたんですね。でも私たちを守ってくださる、守るのは私たちが守るんじゃなくて、神様が守ってくださるんですね。最後に詩篇の18編2節を開きたいと思います。聖書の中ほどにありますね、詩篇の18編の2節。お持ちでない方は前にも出ますので、ご一緒にお願いします。18編の2節3節を読みましょう。主、出ましたかね、18編です、詩篇の、ありがとうございます、18、はい、主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、 私は敵から救われる。アメン。そうです。求めなさいというのは神様を利用するのではなくて、神様に守って、いただく、神様のところに飛び込んでいくというんですね。主は変わらないお方です。でも私たちがそのお方から離れていては、いくらもうどんなものからも私たちを守ってくださる砦であり岩であるお方があっても、私たちがその岩の陰に、岩の中に安全にかくまわれていなければ、私たちは、すぐに矢に当たってしまいます。石が飛んできます。でもそのお方に守られていく。でも私たちは、この私たちの岩なる神様に隠れるのではなくて、逃れるシェルターに私たちが飛び込んでいくのではなく、私たちを、私を自分で守ろうとして、どんどんこの自分を石、岩をにしていくんですね。こうすれば大丈夫だろう、壊れることがないだろう。そして内なる誓いがたくさん積もってくると、石の心になってしまいます。私たちの心、鉄のハートを持ったってかっこいいですけど、石の心って何かというと、もうカチカチになってしまうということです。何が入ってきても中に入っていかないということです。マタイの13章、この種まきの例えで、最初にあるのが、御言葉を聞いてもそれが入っていかない人ってありますよね。それどういう人かというと、御言葉の種がまかれても、あまりに心が硬いので、カチカチなので、種が土の中に入っていかない、心の中に入っていかない。そして鳥が来てそれを持ち去ってしまう。今私たちこの御言葉を受けていますけれども、それが入っていかない私たちが、内なる誓い、また石の心があるときに、今イエス様の御名によって、それらの誓いを十字架に持っていき、私たちの石の心がイエス様の父よと愛によって、御霊によって打ち砕かれ、御言葉が入っていくものとなるように今祈っていこうではありませんか。そしてこの2018年、種まかれても、種まいてすぐに実を結んで食べられるものってあまりないですよね。だいたい何ヶ月、早い野菜でも何週間何ヶ月で、果樹になるとそれは何年もかかります。桃栗3年、柿8年で、私たちは何十年なんでしょうか。一生種まかれ続けても実を結ばない私たちなんでしょうか。ではないですよね。この新しい年、私たちが本当にその豊かな実を結んでいくために、まずまかれた種が本当に柔らかい地に落ちていくように、今石の心が、皆さんのうちの心がイエスの御名によって打ち砕かれるように、今最後ご一緒に祈っていきたいと思います。どうぞ目を閉じて、今心に手を当てて、今聖霊様に聞いていきましょう。お願いします。今ご一緒に、私たちの心の中に何か内なる誓いが、あるのである、これまで誓ってしまったこと、神の御名にかけて誓ったわけではなかったかもしれない、そんなつもりもなかったかもしれない、でも私たちが決して私はこうすまい、こういう人にはなるまいとか、私は絶対こうしようとかいうことを誓って心に決めて、でもそのことが私たちを守るのではなく、むしろ縛られてきた、繰り返してしまう、またそれが自分だけでなく周りにも害を与えてしまうことがこれまでいくつもありました。それらの誓いによって私たちの心が本当に固くなっています。聖霊様、今どうぞそれが何であるか教えてください。今光を当てて、私たちの立ててしまった誓いを一つ一つがんじがらめになっています。それをもう一度紐解いて、それらを教えてください。そして私たちは十字架のイエス様にそれらの誓いを今持っていきたいと思います。今しばらく聖霊様に、本当に私たちがこれまで心に誓ってしまったことを思い出させていただきましょう。神様、ありがとうございます。今思い出したくもない、でも未だに私たちを縛り、良くない影響を与え続けてきた、いくつかの誓いを思い出させてくださいました。今私たちはそれらをイエスの御名によって 十字架に持っていきます。それらは本当に、イエス様の尊い命とともにその十字架で滅びたこと、滅ぼされたこと、葬られたことを今高らかに宣言いたします。もうその誓いは、効力を持っていません。ですからサタンに命じます。これから先私たちがこれまでに過去に立てた誓いのことでもうそれは完全にイエスの御名と血潮によって許され解かれたので、私たちをそのことで咎めまた訴えることはもはややめよう。私たちはそこから今解放されました。イエス様この2018年、本当に、新たな誓いも立てず、また、あなたを利用することもせず、本当にあなたに一番良い形で私たちを、用いていただくも、あるいは、その時まで取っておかれるも、あなたにお任せしていきます。でも私たちがそのあなたの御側を離れず、本当に、あなたの大切な宝として、あなたにの大切な子供として御側に置いていただいているその喜び、これは永遠になくなることはありません。今感謝します。ただあなたにお任せしていきます。主よ、私たち今石の心が本当に溶かされてきました。本当に冬の暗闇、闇の中にあった私たちの心に明るい光が、御霊の光が、御言葉の光が今初めて入ってきたかもしれません。感謝します。今春を待ちます。雪解けを待ちます。そして豊かな実をあなたに向かって結んでいきますので、神様どうぞそれを喜んで味わってください。私たちを、私をお捧げいたします。この新しい年期待してあなたと共に歩んでいきます。あなたを利用するのでもなく、またいらないと言って、自分一人で生きていくのでもなく、ただあなたの御そばで共に生かしてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。